はい、私たちの聖書通読の学びが今日からこのマタイによる福音書に入ります。で、内容がとても濃いものになっていくと思います。以前もこのマタイによる福音書、新約聖書、このロゴスミニストリーの中でやっていったんですけども、何回もね、2回目3回目になってきていまして、まあ、その中でね、やっぱりこうじっくりとやっぱ新約聖書の方を見ていきたいなっていう願いが与えられております。で、今日は一章のみですね、午後の礼拝ですね、一節ずつ見ていきますが、今朝がこの21節に注目します。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。で、私たち旧約聖書をずっと学んできましたですか。で、この学んできた旧約聖書を忘れないでいてほしいんですね。この前がマラキ書ですね、この見ていきましたけれども、そこでも強調しました。連続している、もう地続きであるですね、そのままの話なんだということで、この見てってほしいんですね。とかくクリスチャンがですね、新約聖書分かりやすいってこういうふうに言うんですね。けれどもですね、実は分かってないのに分かった気持ちになりますですね。一つ一つこの出てくる神様の言葉のですね、この特にマタイによる福音書はこうユダヤ人に対して主にこう意識してマタイは書いているんですけれども、この旧約にある神様が表してくださったご計画のこれがそのままイエス様にあって、成就していってる、実現していってるんだよということをですね、この見ていくことになりますから、もう新しい全く違うものに入るんだではなくて、そのままほっと言ったら新約だったみたいな、この旧約をずっと歩いてたけど、ほっ次にドア開けたら新約だったみたいな、そういう気持ちで見てっていただけたらなと思いますですね。で、今読んだ箇所というのはまさにクリスマスのお話になっていく。クリスマスっていうだけでもう何ていうのかな、旧約とは全然関係ないっぽくなってしまうんですけども、大間違いであって、例えばマリアに対して今このマリアが男の子を産むって言いましたけど、マリアっていうのは元々の名前はこれギリシャ語でマリアって言うんですけれども、ミリアムになります。ミリアムというとモーセのお姉さんの名前と同じなんですね。ですか。そして、ヨハナンですね。このヨセフはヨハナンで、そしてですね、イエス様がイエスースっていうのがギリシャ語なんですけれども、もともとここで彼らが話していた時にはイエシュア、イエシュアになるんです。で、この名前の意味があるんです。今日はこの名前に意味がある、イエスの皆という、題名ですけれども、主は救い、ヤハウェは救い、救うというですね、意味があり、ヘブライ語だとこれがヨシュア、イエシュア、ヤホシュアっていうんですね。で、これが主は救いで、ヨシュアと言ったらあのヨシュア記のヨシュアです。全く同じ名前です。で、このその名をイエシュアと名付けなさい。この方こそご自分の民をその罪からイエシュアしてくださるのって書いてあります。わかりました、ね、日本語だけ読むとさえってなるけど、だから語呂合わせなんですね。で、ヘブライ語っていうのはもう語呂合わせがもうこれ旧約聖書っていうのもどんどん出てきて、親父ギャグっていう、今だったらね、言ったら分かりやすいけども、語呂合わせでこう成り立っているような言語ですよね。でですね、この救いという言葉、誰もが人間であれば飢え渇いているものです。渇望しています。私たち日本人にどのような時に救いという言葉を使っているかわからないけれども、今の状況が絶望的というか抑圧されていて、自分がこうであるべきだって思っている 姿からはほど遠い。で、そこから今の自分の状況から這いつくばって出ていこうとしても、まあ、そんな見通しは全く立たないというような状況の中で、まあ、救いっていうのはあるわけなんです。だ、救いという言葉を聞いた時に、また私が何とかしてそこから這い上がっていくんだったら何とかできるかもしれないって言ったら救いという意味になりません。わかります？さっきもね、この詩編の通読をした時に、深い淵から私はあなたを呼び求めますと。どうしてかって言ったら、私の不義があって、これに神が目を留めていたら、私は、この見舞いに立ち得ることはできないというふうに言ってるんですね。だから深い淵って言ってるんですね。もう10メートル下だけであっても、私たちは下から上がってくることはできないでしょう。100メートル200メートル下のこの深い土だったら、淵だったら、当然這い上がっていくことはできない。だから何もできないからこそ救いというものを求めてるんですね。で、今朝はちょっとお見せしたい動画があって、皆さんフォークダンスでマイムマイムってご存知ですよね。皆さんうなずいてますね。なんでかっていうと、まあ、今はどうか知らないんですけども、文部科学省でこれをダンスとして小学校で踊らせなさいという、まあ、お達しが、まあ、ずっと昔からある。実に戦後直後からあるんです。もっと言うと GHQ がこれを取り入れさせたんです。で、このマイムっていうのは、イスラエル旅行行った方で水のボトルのブランド名がマイムっていうのがあるんです。水という意味なんです。イスラエルのフォークダンスなんです。しかも聖書の言葉を歌ってるんです。イザヤ書の12章の3節に、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むということなんです。救いの泉から水を汲むという言葉で、救いの言葉がイエシュアになってるんです。これから見せますが、注意して聞いてみてくださいですね。で、イエス様がカリオの祭りの時に、このイザヤ書の12章の3節の言葉を意識してですね、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると。で、これが、この聖書というのはイザヤ書の12章の3節で、救いの泉、これはミマネハイエシュアと言ってますけれども、イエス様の名前そのものではない、ほとんど同じ発音になってます、まあ、厳密に言うと違う、主は救いですから、イエス様の名前はね。だけども、救いっていう言葉聞くだけでももうイエシュアって聞こえます。じゃあお願いします。はい、そうです。はい、よく聞いてくださいね。ここです。わかりました？イエシュア。はい、じゃあいいでしょう。はい、消してください。はい。じゃあこちらもね。はい、お願いします。そこでもいいです。はい、そこでもいいですよ。はい。はい。ということで、日本でこんなに歌われて、踊ってきた、踊らされてきたって言ってもいいかもしれませんが、不思議だと思いませんか。まさかイスラエルの歌、 しかも聖書の言葉、しかもイエシュアという名前が出てくる、言葉が出てくる、救いっていう意味ですね。でまあ調べたんですね、さっき言ったように GHQ が占領政策を、まあ、実施した時にフォークダンスを、まあ、趣味とする人がその GHQ の中にいたんですね。で、まあ、取り入れて小学校でこの歌が歌いなさいと踊りなさいということで、確かにどうでしょうね、救いが必要だったんじゃないですか。戦争が終わってまだ焼け野原原が残っているような時にですね、荒野のような状況の中に救いの泉が必要だったと思います。そこにイエス様の名前にもつながる言葉が出てくる。でもう戦後70年以上経ってますが、今の社会でも日常生活でも救いを必要としてますね。で今このイエスと名付けなさいという言葉でしたけれども、名前というのはこの聖書の中時代には特別にこれ栄誉名誉特質とか本質を表すものとして大事にされていました。そしてあと神と呼ばれているものですね。実はヘブライ語ではエロヒムだけども、これはヒムっていうのはイムっていうのは複数形だから神々とも実は訳すことができちゃうんですね。そしてセオスってこのギリシャ語の方ですね、これも神、普通のギリシャの神々と同じ言葉が使われていて、何ら特別なものではないんですよ。その自分が願っているもの、本質、欲しているものを象徴的に投影させているんです。でそして名前を付けるんです、そのそれぞれの神に。これ大事なもの、自分がもうより頼んでいるものであれば何でも神様になって、私たち日本語でも使うよね、お神だっていう言葉使うでしょ、まあ、あれ偶像っていうかね、あのいやーって思うけれどもないけれども、あれは大 ある意味で聖書の時代で使われていたのと似たような使い方ですね。だから名前を付けるんですよ、そこに。でカナンの人たちは主神って主な神って書くんですけれども、マスターの神ですね、バールっていうのがこのその名前だったんです。農耕においてあらゆる面において全てを支配している意味が込められている。だから何か力を持ちたいとか影響力を持って取り仕切りたいとか、その権力ですね、力を持って何かをするということをこのいつも思っている人であればバールを拝んだわけです。というかそのバールのところに私は力を持つことができて影響力を人に与えて支配ができるというものであればバールという名前をつけていたんです。でこういうふうに考えるとですね、今はバールっていう神様いないですよ、名前はついてないんですけども、バールを拝んでますよね。そしてこれ巧妙に、例えば人に何ていうのかな、あのこう自分の方に引き寄せるためにこうですね、いろんなこうことが行われてってですね、まあ今いろんな病気だとかなんだかって言われたりするかもしれないし、でもいろんなこの問題が起こって、そしていろいろ起こるじゃないですか。まあ職場において人間関係において皆さんもう言うまでもないですよね、細かいことここで言う必要ないですよね。バールが昔の人は正直だから、そのまま私はバールを拝んでますって言ってたんです。あとマモンという神がいました。いつも金ですね、金富がマモンであります。まあ富とバール近いよね、この力と権力で、ね、金があれば、あの金があるところに物事すべて動いていきますから、あの、まあ、かなり近いものですけれども、でもどうでしょう、私たちはお金、まあ、あからさまなね、なんだっけ、一攫千金とかね、あからさまなのってあんまりしないと思うんですが、でもねやっぱりこの生活の保障とか、まあ、自分が 何かをするっていう時には当然この経済がありますから、それはもう本当に大きな力を持っているってことをもう肌身に感じていると思います。ですね。でもそればっかり考えている時にマモンを拝んでいるということになるんです。そして世界中に性風俗があります。世界で最も古い職業というのは遊女だと、売春婦だとも言われているぐらいです。当時はアシュタロテという豊穣の女神なんですけども、遺跡で発掘されてるんですね。で今見るとっていう感じですけども、乳房がたくさんついてるんですよ。まあ、当時のポルノですね。でそういうことばっかり考えているのであれば、このアシュタロテを拝んでいるということになります。そしてそういう性的なもの以外にも普通に楽しみってあるじゃないですか。でこの前、まあ、アメリカ一時的に戻ったんですけども、まあ、よくアメリカで、こう日本の、ね、人たちと話すと出てくる話題っていうのはアメリカで見る日本の番組ですね。まあ、衛星放送で来るわけですよ。でね、本当に変だなと思うのはつけると必ずグルメ、もういっつも食べ物気持ち悪いですよ見てると。ちょっと冷静になってグルメばっかりなんですよ。だから他にないの大事なことって。北朝鮮からミサイルが来るかもしれないっていう時になんか全然違う話をしてんだよね。円立ての誰々が不倫したとかなんとか話するわけ。モレクという神様が快楽、快楽って言ってもいわゆるその性的なものも含むかもしれないけど、それ以外に今見た楽しみですね。でこうやって何か刺激を求めて追求したい人のモレクって何を欲しているかというのを神にして表現していたんですね。で大事なのはいいですか、これらの欲求そのもの自体は悪いものではないんです。それがちゃんと位置づけられている正しいように用いていくのであれば、つまり神がおられて天と地を作られた神がおられて、その神が作られているデザインの通りに使っていけば、これは全然問題ない、むしろ祝福であり神に栄光を表すことができます。だってこの人を支配するっていう言葉と強い言葉だけれども、治めるって必要でしょ。むしろ神の形に作られたのは地を支配しなさいとこのアダムに神が命じておられるわけですから、この治めていく、ね、政治家っていうとねどうしても汚いっていうイメージが、ね、実際にドロドロしてますけれども、でも彼らがいなかったら無政府になるんですよ。無政府の恐ろしさっていうのはね、皆さん知ってくださいよ。あのシリアですよ、シリア、ルールがないんですよ。物を盗まれた、凌辱された女性だったら、ね、訴えるとこないんですよ。だから力になるんです。悪いやつだけでもヤクザみたいなのに頼まなきゃいけないってわけでしょ。用心棒つけて、もうえぐい世界ですよ。で政治があるから OK なんです。で神様はその聖書に書いてもですね、ローマの13章に書いてますけれども、すべての権威は神から来てるから、あなた方は権威に従わなければいけないというのが書いてある、まあ、ちょっとずれましたが、だから支配するっていうことそのものが悪では全然ないんですね。で性欲もそうです。埋めよ増えよ地に満ちよですよ、祝福の命令が。男とまず神が人を作られた後に初めに一番元いとなるものを作ったのが人でいるのは良くないって言って女を作って一心同体になる、一つになると。性というのを神は祝福してくださってます。でも結婚という契約の中で祝福してくださいます。他にも歌い踊ること、さっき見たように歌って踊ることが何を待つ、いやむしろこれは清いものですですね。だからこれが これを一番にして神を認めないで、これをもだけを求めていくときに情欲っていうふうに聖書の言葉を使うとになって、偶像になっていく、むさぼりになっていくわけなんです。で、天と地を作られた神がイスラエルの民にご自身を表しになったときにですね、その当時の社会は、まあ、今もそうですけれども、もういろんな神様が競争してるみたいになってるわけですね。で、モーセに神が現れた時に、イスラエルの民のところに私が行ったところで、名前は何ですかって聞かれますって言ったんです。もう何の神様で来てるんだって。で、いうぐらい、この、どの神がっていう、そういう、クラバヤ一行してた。もうエジプトも、行かれたことあります。エジプト旅行行ったことある人手を挙げてください。OK。もう、ヌンとかなんだかわかんないけど、なんか忘れちゃったな。とにかくね、空の神だとか、ナイル川の神とか、牛の神とかね、もうとにかくもうたくさん神があって、全部が神なんですよ。ワンサカなんです。で、どの神かと言ったときに神が、私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。これモーセ言ってるんですね。で、私は何と答えたらいいでしょうか。主はモーセに仰せられた。私はあるというものである。は？私はある。なんか言ってくれればいいのに。これだって。私はあるというものである。そして、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。で、その後で、この私たちはあえて発音してますけれども、ヤーベと発音してますけれども、実は発音ができない子音だけになっていて、YHWH。常に英語的に言うとね、ヨッド、ヘ、なんだっけ、ヘかな。で、次にバーブ、ヘですね。で、この4つの子音で、できているんですね。だからどうやって発音すればいいか分からず、そしてかつ、これから見ていきますけど、名前は聖なる なので、ユダヤ人はもう早くからこれをわざと発音してない。あまりにも清い名前。名前は清いから発音さえしてはいけない。だから多分シェムとかね、このただ名前って言ってみたりとか、あとは主人の意味のアドナイに言い換えて、この YHWH をこの発音していくわけなんです。で、この元々の意味はですね、私があなた方の必要になるということなんです。今までは自分がこれを欲してるって言って、モレクだとかアシュタロテだとかバールだとかのこういうふうに言っていたところを、あなたが必要なのはそれじゃない。私が必要なのだ。私が満たすんだ。お金が足りない。お金くれではなくて、今あなたに必要なのはイエス様だ。今寂しいんです。孤独なんです。誰か、結婚相手、友達。あなたに必要なのは私だよ。いや、私だけいればね、もう結婚相手必要ないとかそういう話じゃないよ。お金必要ないってそういう意味じゃなくて、私がその必要になるよ。で、このように言って、そのストーリーがこの私旧約聖書の中でずっと見てきたんです。例えばアブラハムに対して主が現れて、イサクを捧げな、イサクを、ね、全所に生贄として捧げなさいと命じられて、そしてイサクがこの木を数えてて、焚き木は数えてたけれども、羊はどこなんですかって、主ご自身が備えてくれるんだと。そして、イサクを捧げようと思ったらやめなさいと言って、そこに羊がいたんですよね。ヤウェイルエ、あるいはアドナイイルエ、イルエって備えるって意味です。主は備える、主が備えてくださった。で、今度イスラエルの民がアラノでこの旅をしている時にアマレク人がやってきて、で、アマレク人はすごいひどい民だった。まあ、今まで言うテロリストですよ。そして、しかも弱い人たちを撃ってった。お年寄りとか、あ、ほら、ちょっとね、こう隊を作って、列を作ってこう旅をしてたら、どうしても弱い人とか、その歩くのが大変だっていう人、子供とかね、あとはお年寄りとかが後ろになっちゃうでしょ。そういう者たちを狙ってったんですよ。戦わなければいけない。 戦って自分たちを守らなければいけない。ヨシュアが剣を持って戦っていったんですけれども、モーセが山に登って手を上げているときはこの優勢だったんだけど、こう疲れてどんどん降りていったら、今度はアマレク人が優勢になった。それでアロンとフルがですね、この手を持ってですね、ずっとこの手を上げているようにさせていた。そして勝った。その時にヤーウェニシ、ニシってのは旗ですね。わかります？あの戦いの時に日本でもそうでしょ、旗ポンって掲げるでしょ。今だと腕章かな、この、あの戦う時に、あのほらアメリカ軍だったら日本軍もそうでしょ。で主は戦ってくださると。他にもたくさんあります。ヤーウェシャロームっていうこともあります。でそれはギデオンがこれからミディアン人と戦いなさいって言われた時に怖かった。皆さん恐怖の時あります？この怖いっていう時、もう身近でしょ、怖いっていうとか不安だ、恐れ、もう空気みたいに身近ですよね。でそこで主が、私が平和になる、あとは正義が全くなくなっていた。エレミアの時代です。みんながもう邪悪に傾いていた。その時にヤウェツェルケーヌ、主は正義であると。でこのようにしてヤウェが、主は私は私である、私で、私は私があるというものであると言われて、私がこうなると、私が必要になると、偶像はそれを求めていくんですけれども、でも全部神が必要なものを備えてくださる賜物として与えてくださる。そして主は新約の時代に、主はイエシュアとなってくださった。ヤウェシュア、主は救い、それがイエシュア、本当はイエホシュアって言うんですけども、それがくっついてイエシュア、イエスという名になったんです。救いになってくださったんです。当時のイスラエルは非常に圧迫されてました。最近税金どうですか、上がってる、増税、減税、ちょっと所得のある方はなんか増税の空気がありますよね、今動きありますよね。まあでも大したことないですよ。もうカリフォルニアにこの前行った時はもう高くてびっくりして、でイスラエル行くとね、ものすごい高いんですよ。でまた社会福祉が発達している北欧ですか、あそこはもう自分の所得のほとんどがあれですね、あの税金で取られますよね。でもまあいいですよね、しっかりと医療が無料だったりとか学校が無料だったりとか還元してくれるから。そういうんじゃないんですよ、ローマの時代は。もう人権っていうのは最近の話で、そういう言葉が使われているのは人権がないんです。でマラキ書覚えてますか、ペルシャの時代ですが、ペルシャの時代がこの今度ギリシャの時代に入って、でギリシャの時代の時に激しい迫害を彼らは受けました。アンティオコスエピファネス覚えてますかね、ダニエル書でやりましたが。そしてローマが台頭して、そしてローマが台頭していってる時に、そこになんかこうなんていうの、金魚の糞のようにくっついてったこの将軍がいたんですね、ヘロデ大王のお父さんです。それからヘロデ大王がこれを力を得てって、今度はヘロデ大王がユダヤ人の王としてエルサレムに入城したんです。彼自身はイドマヤ人ってエドム人の末裔ですけれども、ユダヤ教に改宗していたのでとりあえずユダヤ教徒だったけれども、ユダヤ人ではなくてヘロデという男が統治をしていて、二重構造だったんです。ローマの支配なのですけども、その中でヘロデがそこを支配していたんです。ちょっと難しいですけどね、皆さん日本って楽なんですよ、まあ、ちょこっと複雑ですけれども、もともと本州しかなかったのが北海道があって、そこにアイヌの人がいた、そして昔は琉球があって、琉球王国があって、そこにね、このそこを薩摩藩がこうなんだ併合して、そして何ですか、明治維新でしょ。多少ありますけれども、 その一般の人たちが2つの言語以上をこうやりくりしてるなんていうのはないでしょ。日本語でしょ、ね。まあ、あと在日の人いますよね、まあ、それは歴史があったから、あの日本が朝鮮を植民地にしたっていうか、その併合していたっていう歴史があるから、そう複雑なものがありますよね。でもかなりと均質化されてるんですよね。ところが昔はですね、イエス様が十字架につけられた時どうですか、いくつの言語でそこに罪状が書かれてましたか。わかる人クイズ。3つ。はい、何ですか。ギリシャ語もちろんだよね。次ヘブル語と、次はラテン語ですよ。聖書は何語ですか。ギリシャ語なんです。一般庶民はギリシャなんです。でも見てローマ時代ですよ。ローマちゃんとラテン語というローマの言葉があったんですよ。不思議でしょ。一般庶民でもギリシャ、なんでか、ギリシャが支配していた時にと、もうあまりにもギリシャの文化が定着して、この文化の影響っていうのは凄まじかったんです。ローマが支配しても政治だけで、ギリシャの文化はもうとたっぷりあった。でかつユダヤ人のヘブル人たちがいたからね、3つも書かなきゃいけなかった。でいろんな支配を受けていたんです。でかつ宗教が硬直化してました。ユダヤ教がその神殿をローマの支配の中でも守られているように、現実的に政治的にそこで神殿を守るエリートのグループがユダヤ教の中ではサドカイ派と言います。カヤパはサドカイ派です、ですね。そしてエッセネ派っていう人たちもいたんですけれども、その人たちはね、なんかね、ヨステ人みたいになってる、なんていうかな、もう汚れてる、エルサレム自体が汚れてる、もう異教の中にある、ローマが支配してるからね。それで視界の近くのところまで行って、共同生活始めるようになったんです。で、週末を待ってました。メシア来るって。ですね。で、あと、一般的に庶民にも、この人たちはユダヤ人の教師だよねって、私たちの教師だよねって言われてたのが、パリサイ派なんです。だからイエス様が庶民の味方じゃないけども、庶民の中でイエス様は教えをされていたので、パリサイ派との確執が出てきたんですね。で、パリサイ派の、ね、人たちとのやり取り見てると、まるでね、日本人が読むと水戸黄門みたいに聞こえちゃうんだよね。なんか悪人でさ、パリサイ派がさ、そういう読み方しがち。なんでこんな悪い人なんだろうね、パリサイ派。最後イエス様殺してひどい人たちな。そうやって読んだら、まさにその心自体がパリサイ派ですね。すごく近かったの。イエス様とパリサイ派はめちゃめちゃ考え、教えが似てたんです。似てたから、逆にそこでずれ、そのわずかなずれで、いわゆるそれがパンダネとイエス様言われましたが、立法主義っていうか、この形式っていうか、その形式を大事にしていった、この表に見えるものをしっかりと守っていったから。じゃあ形式大事にしないか、形を大事にしないかって言ったら大間違いです。よくクリスチャンの中で、あ、心で信じてたら何やってもいいのね、大間違いです。じゃあ私が結婚してて心で私の奥さん愛してるから、じゃあ他の人と一緒にラブホテル、何言ってるんですか、じゃないですか。心にあるものが表に出てくるんですよ。でそれマラキ書でやったでしょ。捧げてるものが残り物だとかっつったら、え、立法主義でそんなこと言って何言ってんの。心にあるものが表に出るんですよ。だからパリサイ派とイエス様の教えて非常に似てた。だからこそ確執があったんです。で長くなったんですけども、それで硬直化してたので、今度また宮に納税もしなきゃいけなかったんですよ。でペテロなかったから、ないです、どうしますよイエス様っつったら、じゃあ釣りしてきなさいって言って、この宮に納入金払った。それも払うことができない、期待もされなかった、ちょっと人たちが羊飼いみたいな人たち、羊飼いのところにイエス様現れたって話になるんですね。でこういう社会的な状況の中でですね、彼らはいて、深い淵の中にいるような状況だから、イエス様が救いなんだという、この救いとして来たんだという、 そしてイザヤは闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たなんですね。ただ人間というものはここでどういうふうに救いでさえもね、やっぱりこうなんていうのかな、甘えが出てくるんです。甘えっていうかなんていうか、本当に治りたいのか、本当に救われたいのかっていうと、実は救われていない状態に慣れちゃってるので、表面的な救いを求めます。根本的に治さなければいけないものがあるじゃないですか、ね、手術するでしょ、本当だったら、病気だったら。けれども風邪薬で、ね、痛みだけ取ろうと、まあ、そうなりがちなんです。で、彼らはどういうふうに求めたかって言ったら、メシアを政治的に軍事的になんとかこのローマの支配から私たちを解放してくれる人を求めていたんですね。だからイエス様がエルサレムに近づけば近づくほど弟子たちの中で何が起こったか、イエス様の横に誰がつけるのか、右の座に左の座に誰がつくのかっていう議論になっちゃったんです。政治的に考えてたんです。で、ここを見ると罪から救ってくれる方なんですよ。状況から、このようにローマからの解放といって、状況からの救いじゃなくて罪から救ってくれる方って言ってるんです。で、ここが大事で、いいですか、状況からの救いも救いとして聖書には書かれているんです。出エジプトはまさに状況からの救いですですね。エジプトの奴隷の時のから出していただいたわけなんですね。そしてかつエジプトと同じような状況になったのがバビロン捕囚でありました。そうですね、バビロンの奴隷状態になって約束の地から離されて外国に住むようになったところから第二の出エジプトですね。このバビロンから帰ってきたっていうのはですね、覚えてますか、第二の出エジプトとして書かれてるでしょ、預言書にたくさん。あなた方がこのエジプトから出たように今解放するんだよって言って、戻してあげるよって何度も何度も預言がありました。で、これをこの彼らは願っていたんですけれども、バビロン捕囚のことを思い出してください。何が問題だったんですか。エルサレムがきちんとバビロンに対抗して戦うことができなかったことを神様が嘆かれたでしょうか。違うでしょう。何ですか。神様の言われていることに背いたからです。つまり罪の問題です。こっちが問題だったからバビロン捕囚になったわけなんですね。ですから私たちはしばしばこの自分の置かれている状況において、その苦しみの中から出させてくれと要求するんですけれども、神が願われているのはもっともっと中の部分、根本の部分、神様との関わり、罪。イエス様が十字架につけられた時にそれがよく現れてました。犯罪人でさえがなんとイエス様に、お前がキリストだったら、お前キリストなんだろう、自分と俺たちを救えってこう言ったんです。でももう一方の犯罪人が気づいたんだよね。俺たちは自分たち悪いことしたから十字架にかかってんだろうがと、当たり前なんだと、この方何にも悪いことしてないよって。そしてイエス様、あなたが神の御国の位にお付きになるときは私を思い出してください。彼は自分が罪を犯したことが分かった。そしてそこから救われることを願ったんです、ということですね。だから私たちが救いを求めるときに、根本にあるのはいつも神と私の関係なんだ。そしてこの神と私の関係において阻んでいるのは何かって言ったら、私の罪咎なんだ。私が神からわがままを言って、この離れてしまっているから、いろんな問題が起こっているんだということなんですね。でですね、イスラエルの歴史というのは出エジプトから始まったわけなんですけれども、イスラエルができる前にもともとなんでそういうエジプトで苦しまなければいけないのかっていうことを言ったら、そもそも論、そもそもだは何ですか。 アダムが罪を犯してなかったらこんなことないんですよね。で、神はそのもともとの人間の歴史で起こった齟齬って言ったらいいかな、ズレって言ったらいいかな、で解決策を初めから出してくれたんです。それは蛇の子孫を、まあ、この前も話しましたが、女の子孫がその蛇を頭を脳天を打つと砕くと、このように子孫に救いがあることを教えたんです。しかも女の子孫で強調してるんですね。男の子孫で普通に男の家系でしょ、なのに女って言ったんですよ。でこれ詳しく話します。午後にね。で男の子にずっとこの生まれてくる子孫にこの期待がかけられてるんですよ。だからアブラハムの子孫に期待がかけられ、そして今度はダビデがこの子孫として生まれたよね、アブラハムの子孫、ダビデの子に期待がかけられ、それでイエス様がダビデの子と呼ばれるようになるわけですね。キリストであると。イスラエルを救ってくださって、異邦人もこの罪から救ってくださる方としてあるわけなんです。イエス様はだからこの私が来た目的というのをお話になって、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと、こう言われました。で、救いはこの家を訪れたとザーカイのこの家に対して中でおっしゃいましたけども、何か状況良くなったのって。で、あとはザーカイって何か状況が悪い人だったので、いや全然状況悪い人じゃない、金持ちだったんですよ、金持ちだったんですよ、修繕人で、いわゆるサラ金業者のなんか人みたいなもんですよ、社長さんみたいな、今で言うと。まあでもサラ金法律ギリギリなんですからね、分かんないけど、不法だったらやっていけないですよね、ギリギリなんでしょあれ多分、僕もよく分かんないんですけど、闇金融、闇金融があるか、サラ金よりも闇金融の、まあそっちもありますよね。でもね、こっちはね、主税人はサラ金の方ですね。なんでかというと、ローマから認められてるから、ぼったくりですよ間で。しかもローマ嫌いだったの、ユダヤ人は。ものすごい税金、今の税金なんてもう超少額税金、定率、超定率ですよ。昔はもうほとんど取られてますから税金。だからって還元される福祉ないよ、福祉ないからね、福祉なき超高額、なんだ、高率、ね、高い率ですよ、税率ですよ。で、嫌だったの。それをユダヤ人が買っててやりますって言ったんですよ。嫌なやつだよね、売国奴っていうレッテル貼って、もう一番いい人です。で、彼が救いを訪れたってイエス様が言われたときに、何をもって言ったかって言ったら、貧しい人に施しますって言ったんです。そして騙して奪い取ったの、取ってったものは4倍にして返すって、これ全部立法に書いてあります。貧しい人に施しなさい、あとは盗んだものこれ4倍にして返しなさいっていうのが全部書いてあるんです。で、これを彼がやった、神の願っておられる通りに彼がこの行いますって言ったところを見て、イエス様が救いが訪れたんだよ。つまり罪の方なんですよ、罪の方。でイエス様もまた言われました、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためですと。で、これ言った相手って誰かというと、ニコデモというとっても偉い人だったんです。偉いって何かって言ったら、ユダヤ教のこのパリサイ派の、さっき言ったパリサイ派の人 でかつサンヘドリンって言ってユダヤ人議会のメンバーの一人だったんです。真面目な人だったんです、超真面目な人で、聖書もよく知っている人のところ、人に対して、しかも多分おじいさんですよ、おじいさん、多分どころかおじいさんだったんです。30歳そこそこのお兄ちゃんが、あなたは新しく生まれなければ神の国を見ることもできないし入ることできないって、ひどくね、これから死ななきゃいけないのに新しく生まれなきゃいけないって、どうやって私が赤ちゃんのお腹の中にまた入るんですかってこう聞いたわけ。 で水と御霊によらなければ無理ですよと。さっぱりわからない、どうやってやるんですか。あなたイスラエルの教師でしょう。こんなこともわからないので、さっきからすげえひでえ言葉言ってるよね。でもね、これね、人間的に聞くからひどく聞こえるんですよ。ちゃんと書いてるの、聖書に。エゼキエル書に書いてます。水の洗いがあって、そして御霊が注がれて、石の心が肉の心になって、そしてあなたは神の言葉を守ることができるようになるって書いてあるんです。でその時に人の子が、巫女が来たのは神、なんだっけ、裁くためじゃないって。だからニコデモでさえが裁かれなきゃいけない存在だったんです。その真面目系、真面目の人が、この人は救われる必要ない、いや救われる必要があるんです。真面目な人でさえ救いが必要なんです。そして裁くためではなくて、世が救われるためであると。だから罪から救うという言葉で、この御使いが、天使がヨセフに話したんですね。この方にこそ人を救う力があります。でイエス様はいろんなことを行われて、でイエス様は弟子たちに対して、なんていうのかな、特にヨハネによる福音書っていうのはですね、後知恵が多いんですね。ヨハネは90年代に、で福あの御言葉を、この神様の言葉、ヨハネの福音書を書いたと言われています。他の人たちは紀元後50年とかね、なんですけど、ずっと後に書いてるんです。だから他の人がもういろんなことを書いて証言している中で、まだ私は直接イエス様に会ってるから、まだ言えてない部分を話そうかなっていうのがあったんです。それでイエス様は天に昇られるっていうことを前提にして、それでこうずっとこうインストラクション、指示、指導を与えていたんです。何かというと、今まで私にいろいろ頼んでたでしょって、私に頼んだよねって、そして私は父に神にね、願ってたよねって、もうする必要ないよって、あなたが直接父のところに行きなさいって、直で話せるよって、私の名を使えばねってこう言ったんです。私の名によって父に願いなさい、そうすればみんな叶えられるって言ったんです。なんでそんなに力があるのかというと、イエス様が十字架につけられて死んで、3日目によみがえられて天に昇られたんですけれども、ただピャーンって天に昇ったって話じゃないんです。もろもろの天を通って上がったって聖書には書いてあります。そして何が起こったかというと、ピリピ書の一章に書いてますけれども、全ての名に勝る名を与えたんです。世の中には名が与えられています。いろんな名があって、この名前、さっき言ったように名前ってのは本質を表してますから、これによったらうまくいく、ね、これがあったら、金があったらうまくいく、ね、そして例えば人権とか権利とか法律があれば全部 OK とか、いろんなこういう知識があれば大丈夫、科学があれば大丈夫だとか、いろんな名前があるじゃないですか。全ての名に勝る名を神がお与えになった。だから諸々の天を渡って、そして行って一番意図高きところの方の右の座についてくださった。だから全てのものがイエスは主であると告白するんだよと言ってるんですけれども、使徒の働きの中でイエス様がよみがえられて聖霊が降り注がれてから、その後ですね、ペテロが足内の男に、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいって言ったんです。そしたら歩きましたよね、立ち上がりました。そしてペテロはサンヘドリンで、この方以外は誰によっても救いはありません、世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと言ったんです。そしてパウロが言いました。あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださると信じるなら、あなたは救われるからです。イエス様の名を呼び求めたら救われるんです。イエスは主ですって発声練習じゃないんですよ。発声練習じゃないんです。皆さんね、一対一でやった人いますよね。イエス様を主と言いますか、告白しますか、告白します。発声練習じゃないんですよ。なんでかって言ったら、諸々の天を通ってあらゆる名に勝る名が与えられて、イエスキリストの名によって立ち上がりなさいって言ったら立ち上がることができる。この天下においてイエスの名以外には救いはないといった、この救いの力が与えられているからなんです。そして 主の名を呼び求める者は誰でも救われるともパウロは言いました。この名が私たちが与えられているわけなんです。祈ります。目をつぶってください。一言祈りますけれども、今お話を聞いてイエス様を自分の心に受け入れて主として信じたいと、今までは信じるとは言ってなかったけれども、イエス様を自分の救い主として信じたいと願われている方、今もうすでに信じている方は手を挙げなくていいですけども、これから信じてみたいと言われる方、手を挙げてくださいませんか。はい、ありがとうございます。じゃあお祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが今これ応答する、この重い心を与えてくださったことを感謝いたします。そして聖霊によってそれが行われたと聖書にも書いてありますから感謝いたします。どうぞ今手を挙げた方にあなたの救いを与えてくださいますようにお願いいたします。そして本当に死の斜めから解き放ってくださって、神の国の素晴らしさに、喜びに、聖霊に、愛にあふれさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。